業界泣かせの正直不動産、不動産投資で人生に最大のレバレッジを。
こんにちは、株式会社ライトワークス代表の柴優です。
こんにちは、インタビュアーの細井文枝です。柴優さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、今年始まったと思ったら2月ですよ。
そうですね、
早い年々早くなっちゃうんですけれども、私、はい、あの時がね、2月ってやっぱり前からお話ししているように融資がピークの時期なんですか？
はい、一番暑い時期で、まあ、あの、うん、前から申し上げている通り、銀行が3月目標とやっぱ9月目標ですが、
うん、
まあ3月とか9月だともう、その最後の借り取りとか、その契約とか、決済の時期なので、
はい、
実際にその案件をその仕込んで、3月にこう何をこう、玉としてこう持っていくかっていうのは、もうこの2月の上旬とか中旬っていうのが最終局面なのかなと思います。
そうなんですね。じゃあ、柴田さん忙しいんですね、今。
まあそうですね。設計事務所になったので、ちょっとこう、仲介というよりはですね、ちょっと建築とか設計の方に比重は置いているけれども、まあまあ、仲介の方はやっぱり今がこうチャンスだなっていうふうには思ってます。うちとしても投資家さんとしてもって、
なんか最近の不動産の市場っていうのは、変わりつつあるんですか？数年前と比べて。
結構変わってしまって、まあ、いつもね、そうなんですけどね、こう、ネガティブなイベントと、ポジティブなイベントっていうのを繰り返して、波打っているので、そんなにこう、一喜一憂しないでほしいとは思うんですが、最近の出来事で言うと、スルガショック、カボチャの馬車事件で、2019年に一回不動産投資がぐんとこう冷めて、で、最近それこそ、弁護団とその駿河銀行さんが、決着がつきましたね。駿河銀行さんが120億を支払いするっていうことで、まあ、すごい金額ですよね。やりましたけど、まあ、そういうコロナと駿河ショックがあった以降5年間、19年から24年ぐらい、25年ぐらいまでは、すごくいい時期だったかなと思います。相変わらず、金利も低く、住宅ローンはね、0.34%、アパートローンでも 1.5% とか、で、引けていたっていうのが、まあ、すごく、そういう市場がずっと5年ぐらいありましたけども、はい、皆さんご存知の通り、金利上昇が段階的に行われて、今は住宅ローンでも 1% いっちゃうとことか、アパートローンで 2.5% とか 3% とか、はい。今もう変動金利で持っている人は、その新しい返済予定が、票が届くたびにこう文句を言ってますよね。
だからもうね、ここ数年で売り主側と買い主側の力関係というのがやっぱり変わってきてますよね。
はい、そうです。はい、今は本当に就活とかでも言いますけどね、売り手市場になりました。つまり、すでに持っている人、もう買ってる人。これから売る人が有利。で、これからやっぱ買う人、これから市場に参入する人が相対的には不利な状況ではあると思います。
ああ、そうなんだ。
給食でいう氷河期みたいなね。
氷河期、まあ、就活で考えると、私は、想像しやすいので考えると、だから選ぶ余地がないってことですか？
ん
も
まりなくなりましたね。はい。
う、ちょうど私就職するとき氷河期で、
はい。
もう就職できればいいやぐらいの域になっちゃったん
そう
で
なん
す、
です。
最後は。
ああ、そうなんですね。じゃあ、よりなんか生々しく刺さるかもしれないですね。いや、本当そうなんですよね。
そうなんだ。じゃあ、
うん。
ここから初めて不動産投資考える人にとって、今ってやっぱり厳しい時代なんですよね。
そうですね。特にやっぱ、アパート1棟目とか、マンション1棟目の人は、私はあんまりこういう考え方好きじゃないんですけどね。 基本買えるならもう、借りれるなら借りる、買えるなら買うっていうのが、かなりそっち寄りになってきたかなって。まあ、右寄りと左寄りの買い方ってお伝えして、常にバランス取りましょうって言ってるんですけど、今はだいぶちょっと右に寄った方がむしろいいのかなって思ってます。
まあ、私みたいな、ね、ビギナーな人のためにちょっとお聞きするんですけれども、右寄りっていうのは攻めるってことですよね。
そうですね。
で、
おっしゃ
逆
るとお
に左っていうのは
り。
慎重になる
そうです。
ってことですよね。だから
はい。
もう今はまあ、そんな攻めていかなきゃダメですよってことなんですね。
そうです。そもそもね、注文住宅を買う、なんていうか、ほやほやのご夫婦、そのエンドユーザー、消費者っていう感覚と、事業者としてアパートローンやっていく、で、不動産投資をやっていく人、っていうのがもうそもそもスタンスが違うんですけど、そもそもはあんまり細かいことを気にしてられない、ある程度自己責任で自己判断していかなきゃいけないっていうのがベースにありつつ、さらにその性質が強まってるっていうところですね。
そう
だ
なん
からなんだろうな、まあ、ちょっと徒歩分数がとか、ちょっと利回りが、いや、積算が銀行評価が、治安が、で、そういうね、ちょっとこまごまとしたことね、ちょっと言ってられない感じはあります。
でも大きな買い物じゃないですか。
そうね、そうなんですよ。そう。まあ、ただ、でも、うちがワンルームマンションも数多く斡旋する業者とか、バンバン仲介やって横流しする業者だったら説得力ないと思うんですけど、私はそういう立場じゃないけど、やっぱり、結構攻めないときついですよって、しっかりちょっとお伝えしておきたいですね。
そうなんですね。だから買い手は攻めなきゃいけないってことですよね。
大丈夫。はい。
でも売り手の場合は考えちゃってもいいってことですか？逆に。
そうですよ。あんま言いたくないんですけどね。
言いたくない。
欲しいし、仲介するときって売り手の人に売る決断をしてもらわなきゃいけないので、あんま言いたくないんですけど、
あ、確かに。
相対的に持った方が得というか、まあ、今数字の話をすると、結局1.5%だったものが、今金利が2%になっていて、利回りが7%だったものが、いろいろ建築費高騰だな、なんだので、6.5%で今市場に出ていますと。それと今までは7-1.5で5.5%のスプレッドっていうんですけども、確保できたのが、6.5-2で4.5しかスプレッドがない状態なので、まあ、持ってる人の方、すでに買ってしまってる人の方が、得っていうポジションなんですよ。
ああ、そういう考え方。ああ、はい。
です。だから、そうなんですよね。よっぽどいい条件で売れたら、とか、いいんですけど、特に売り急いでないんだったら、あえて売らないで保有しておくっていうのも選択肢なのかなと思いますね。
まあ、売っていただきたいけれども、あえてアドバイスするならばってことですね。なるほどね。だから買い手はもう選択肢ないですよっていうぐらい言っちゃっても言い過ぎではないですか？
そうですね。ただね、バランス取りましょうっていうところで言うと、左寄りの考え方っていうのが、まあ、ちゃんとその土地の路線化見ましょうとか、いろいろ周辺環境を見ましょうとか、人口動態見ましょうっていうのもあるので、まあ、そういう基本のスタンスはね、忘れずにちゃんと持っていただきながら、でも業者さんとかに、あんまり細かいこと言っても相手にされないっていうのは事実なので、要は、ギリギリ買える人には売らないんですよね。まあ、もうすっと何の迷いもなく買ってくれる人に売るんで まあそういうところはよく理解しておいた方が買いやすいとは思います。
だったらもう売らないですよみたいになっちゃうんですね。
そうです、そうです。
わかりました。買えるなら買うってことですね。
そうです。はい、今がチャンスです。はい、頑張ってください。
ね。渋谷さんも忙しくなると思いますけれども、
はい。
ご自愛くださいね。
はい、須田さんもぜひ。無理せずに。
はい、ありがとうございます。では次回もよろしくお願いいたします。ありが
はい、
とう
お願
ご
い
ざい
し
まし
ま
た。
す。
概要欄に公式 LINE の URL 載せてあります。 ご興味のある方は登録してください。